池内鈴木の週末水曜日、飯田さんには内緒の話。この番組は劇団かわいいコンビニ店員飯田さんの池内風と鈴木武史が、劇団名のモデルとなった下北沢のとあるコンビニで働いていたかわいい店員飯田さんにバレるまで配信し続ける番組です。提供はかわいいコンビニ店員飯田さんでお送りいたします。
こんにちは、池内です。
こんばんは、鈴木です。
こんばんは。
はい、どうもこんにちは、おはようございます。ニハオ。
噛み合ってなかったですね、挨拶の部分が。
まあまあいろんなね時間帯聞いてる人いるということでね、はいはい、同じようにちょっとやらせていただきましたが、
今日のパターンはこれなんですかね。
あ、オープニングですか。
オープニング、
オープニングはですね、映画バックトゥザフューチャーのドクです。博士ですね。
あれ
をまたちょっと雰囲気だけ取り入れたみたいな感じですね。またなんかこう、あれ今日カレーかなみたいな、その家の20メートル前ぐらいで気づくぐらい鼻をスッてくすぐるぐらいな風味で入れさせていただきました。まあだから結局似てないってことですよ。
いやでも雰囲気だけ掴んで、
雰囲気だけ、そうそう、掴んでくれればいいかなみたいなことですね。はい、まあ今日は19回目ですかね。
いやもう長いですね。
20回行かずにってことですよね。
え、
志半ばという回ですよ。いや19回とだけ見ればね。
そうですね、
そうそうそう、今まだ志半ばだなみたいな、はいはいはい、そんな志半ばの回ということですね、今日はね。
じゃあ今日はそういうなんかもやっとした感じで、
いやいや、それとこれとはもう話は別で、もう
数字自体がね、
そうです、そうです、
そういうことですね。
まあもう冬です、寒いから、もうやっぱり、
いきなり寒くなりましたよ。
そうそう、寒いですから、もうお鍋の季節ですよ。
で、鍋限定、
お鍋とクラムチャウダーの季節ですよ ね、 やっぱりね。
個人的な趣味が入りすぎてますけど。
まああとかき氷の季節ですよね。
いやいや、それは合わないじゃないですか。
南半球の気持ちも考えたわけですよ。こうポッドキャストってのも全世界本当にいけるわけですから。
そうですね、
だからもう
世界配信ですからね。
グッドイブニングみたいなことも言ってきますよ、だからね、どの時間帯どの人が聞いてもいいように、はい、そして聞かなくてもいいようにね、いつでもやりますから、もう本当にね、
はいはい、
うん、いや最近またちょっとこういろいろですね、台本書いたりとかまたしたりしてるわけですけども、はい、まあ、池内さんもいろいろ書いてはいるでしょうが、
はいはいはいはい、はい、
まあ、なんかねちょっとこういろいろね、どんな題材いいかなとか、
はい、
まあ、本読んでみたり参考にしたりとか、
はい、
パクってみたりとか、まあ、いろいろしてるわけですけどもね、
はい、パロディとかね、
いやもう丸パクリですよ、そんなもん。一言一句変えずに、句読点も変えずにみたいなね。ことです。印刷したページをそのまま台本として出すみたいなことですよね。その本を拡大コピーしてね、台本のサイズにしてね、それをもうやってきますけど、うん、そんな中でねちょっとね、はい、最近気になったね、
はい、
ちょっと言葉があってね、どうしてもこれを払拭できない限り、
はい、
台本進まないみたいな状況にちょっと陥っちゃいましてね、
はい、
だからもうちょっとその話をね、てか僕の中で結論出てるんですけど、
あ、じゃあそれを僕が聞かせてもらえ
る、あのね、はい、池内さんどう思うかなっていうこともあるわけですよ、
はい、
あのね、なんだろうな、これ慣用句みたいなもんなんですけど、はい、よく親の顔が見てみたいっていう言葉あるじゃないですか、
はい、あります
ね、親の顔が見てみたいって、はい、よく、まあ、聞いたりじゃないけど、はい、思ったりとか、その言ってるね場面を見たりとか、はいはいはい、ドラマとかも、
ね、
あるじゃないですか、はい、日常生活とかでもね、
はい、
その言葉をね聞くとなんかこうなんかね違和感をすごい覚えてたんですよ、はい、ずっと、
はい、
親の顔が見てみたい、うん、まあ、気持ちは分かるかもなみたいな感じ、はい、でちょっとこの間その言葉を真剣に考えてみたんですよ、
はい、
でね、そしたらその言葉の真意はどういうものなのかなみたいなことって思うんですよ、うん、でね、この発言をした人とか、まあ、過去にねしたことがあったりとか思ったことがある人に問いたいんですけども、はい、親の顔を見てね、
はい、
どうするのかなみたいなねことって思うんですよ、まずね、
見た上で
親の顔を見て、
はい、
それで終わりみたいな、はい、そのなんかそっからどうするんだろうなって思うんですよ、
はいはいはい、
なんか親の顔が見たいってその見て満足なのかそれともそこに文句を親に言いたいのかみたいなねことなんですよ、もしくはもうぶん殴りたいのかみたいなね、はいはいはい、ことなんですよ、で、はい、なんかねそう考えてみると、なんか 文句言いたいとか、うん、そなんか下手すりゃもう攻め立てたい、厳しく追求したい、殴りたいみたいなね、こととはちょっと違うんじゃないかなっていうのがだんだん分かってきたんですよ、はい、僕の中で答えが出てきて、はいはい、でね、これ非常に危険な言葉だなっていうと、それと同時にね僕は思ったんですよ、
危険思想が、
これも一大事ですよね日本の危機かなって僕は思ってねなんかね、この言葉ってもともとこう、まあ、辞書を引いたりなんかしますとね、
はい、
なんかなんていうのかな、その呆れるようなことをしたりとか悪さをしちゃったりとか、
はい、
なんかこう、はいはいはい、社会から逸脱した行為を行う、はいはい、なんか主に子供とかに対して発するじゃないですか、
はい、
ね、こんなことをした親の育て方が悪いみたいな、はい、そんな親育ての親を見てみたいみたいな意味なわけですよね、はい、ちょっと悪意のある、
はい、
で、まあ、確かにね、その親の育て方が悪かったとかっていう原因は、まあ、あると思いますよ、はい、その子供の悪い行いとかにね、で育て方間違ってるっていう風な風に解釈、これ分かるなと思ってね、はい、でもそれに対してその親になんかこう間違ってるんじゃないかとか、
はい、
まあそういうことになったんだっていうのをこう解きたいとかね、
はい、
その、まあ、だからこそ親に飛び火するのかなと思ったんですよ、うん、でもそれだったら、いや親と顔を合わせたいとか、
はい、
親と面と向かいたいみたいなね、はい、ニュアンスに言葉はなってくはずじゃないですか、はい、とか親に一言言いたいみたいなね、はい、言葉になるはずだと思うんですよ、はい、でもねそこに見るっていう、こう動詞をつけてくるわけじゃないですか、
はい、
親を見たいっていうなんか願望も込めた意味でね、はい、これってね、見るになるとだいぶ距離感が出てくるわけですよその親との距離感がね、はい、物理的な距離感が出てくるんですよ、はい、なんか1メートル以内だったらもう会うですから、
はい、
親に会いたいとか、ね、親と面と向かいたいみたいなね、はい、感じになるのに、見るになるとこね、僕の計算ではだいたい3メートルからね、だいたいまあ30メートルぐらい離れてる距離感は出てくると思うんですよ、はいはい、街で昨日誰々見たよとかっつったら、はいはい、大体それぐらいの距離感は、ね、何ならもうちょっとあるかもしれない距離感ね、
はい、
だからその会うっていう行動じゃないから自分から近づいてもいかないわけですよ親の顔が見たいっていうのはね、
はい、
でそのだむしろ距離取りますよ、
はい、
なんか物陰からこそっと見るみたいなね、はい、その親の顔をねガサガサッとこう電柱の端とか、はいはいはい、影からとか物陰から見るみたいな感じじゃないですか、
はい、
でね、その行為がもうやらしいじゃないですか、なんかその親の顔をただ遠くで観察して相手に気づかれないように見てるみたいな、傍観みたいなね、なんかねその親の顔を見たいというその行動は、もしくは見るみたいな、親の顔を見るっていう行動はね、はい、物事の何の解決にもならないなって俺は僕はそう思ったわけですよあくまでねその見たいって言ったやつがね、はい、腑に落ちたいんですよ、
はい、
要するに、
なるほどね、
そのあこの子の親はやっぱりこういう感じの親なんだっていうのを自分の目で確かめたいみたいな、野獣馬根性みたいなやつがそこには隠れてるんですよ実はね、
はいはい、
この子みたいにこの親も髪の毛後ろ毛伸ばしてるのみたいなことを確認したいみたいな、
ね、プロレスラーみたいな
そ, まあそれが悪いわけじゃないですけど、まあ、例えばね、
なんでフォローしたんですか、
いやだからそれでこうなんなら陰口言ってやりたいみたいな、はい、そのいやらしいね影を僕はその言葉にね感じてね、これちょっと親まで訴状に上げて
正々堂々としてないですね、
正々堂々としてないじゃないですか、はい、しかもなんか吐き捨てる時に言うじゃないですかよく、はい、あ親の顔が見てみたいよあんたのみたいなねことを言うみたいな、なんかその場で見過ごせない出来事が起きてるにもかかわらずね、
はい、
その場を収集しようともせずにねその浅ましい自分の好奇心をもう満たしたいっていう願望を口にするっていうね、これはねもうね非常に浅ましい行為じゃないかなって思うんですよ。願望つったらねやっぱりね、はい、僕はビジネスでね、はい、世界を股にかけて仕事をしたいとかね、
はい、
あとアフリカの恵まれない子供とか、はい、満足に教育を受けれない子供たちに教育を受けさせてやりたいって、それが願望ですよ、
はい、
その真逆のね負の願望をね親の顔が見たいっていう言葉には含まれてるっていうふうに僕はこれちょっと思ってしまったわけですよ、
はいはい、
でね何の解決策も結局提示してなくてね、
はい、
なんならだってその場にそんな悪さしてる子供がいたらね一緒に解決策を考えてやろうみたいなことで思うのが大人じゃないですか、
はいはい、
なのにねその子を思うこともせずにあくまで傍観者みたいなね、本当に浅ましいもう意地汚いね人間ですよ、そんなことを発するっていうのはね、同じ日本人として非常に寂しくなるじゃないですか、はい、 ただ親の顔が見たいとかね、はい、その親の顔をなんか見るみたいなね、その行為、それを発してる言葉の奥にはね、非常にその裏のなんかその意地汚い部分というか、人間のその汚らしいね部分っていうのが実は含まれてるのを知らずにね、使っちゃってる人とかいいんじゃないかなみたいな。言えば言うほど
自分に跳ね返って
き、跳ね返ってきますし、そんなことを言ったやつの親の顔を見てみたいですよ俺は。
そうですよね、
まあ、って俺は使っちゃってますけど
全員見合って
全員もう距離取り合ってみたいな、全然物事進展しかしていかないですからね。物陰からシャイなんシャイみたいなね。
そいつの後ろを見られてて、
そいつの後ろもさらに見られてみたいなね。
そう、パラレルワールド
みたいな。永久になんかその主体がいないみたいな、ね、感じですよね。サブキャラだけで回してる話みたいな、ね、感じになっていくじゃないですか。なんかねこの言葉をねちょっとそのまあ、なんかある時引っかかってから、はい、そのちょっと久しぶりにその真剣に物事っていうものを考えてきたわけですよ。まあ、最近はね、はい、この配信でもねもうずっとホラーを吹き続けてるわけでね。
ついに告白
してしまった。ホラーを吹き続けてるように捉えられるかもしれない発言をね僕はいろいろしてるわけですよ、はい、もうねホラー街をもうあのジャズシンガーサックス奏者ぐらいもう意気揚々と吹いてますよ。サックスみたいにホラガイをもう奏でてる男みたいなね感じで思われてるかもしれないですけど、たまには物事真剣にね
ちゃんと考えてんだ、
ちゃんと考えてるんだぞと、
ちゃんと考えた結果がこれか
ちゃんとっていうね、なんかその、はい、こうまあいろいろこうものをね、はい、特に言葉を使ってなんか物事を作ろうとする人間はね、はい、やっぱりこう、はい、いろいろね考えたりするわけでね、
変なところに引っかかった
りしますからね、なんか引っかかっちゃったりとかするじゃないですか、はい、なんか台本書いてても、はい、この言葉とかここに即してるかなとかって思いながら書くじゃないですか、はいはいはい、書きましたもんね、そう、でねこの親の顔が見てみたいというその言葉、はい、まあ、これは僕はこう今説を唱えさせていただきましたけれども、はい、まあ、この間その何、まあ、かなり週前ですけど、はい、鬼の首を取ったよというね、はい、言葉、はい、非常に残酷な言葉だっていうことをね
桃太郎
ぐらいだろうと、鬼の首取れるのはね。でその鬼を成敗したことを誇りに思えばいいのに、首を刈り取ってねそれを晒し上げるということ行為をするという、なんて残酷なむごい行動をするんだ桃太郎はって話をしたじゃないですか、はい、前ね、はい、まあ、それと同じでね、あのちょっとこう物事をその言葉の陰にはね、はい、いろんな意味があってね、はい、あの考える余地あるぞということを僕は示したいんですけど、
愛に使っちゃダメだ
よ、愛に使っちゃダメだぞと、うんうん、ただね他にもこんな言葉あんじゃねえかと思っていろいろ調べたらね、はい、そんななかったですね、うん、あの日本語ってやっぱちゃんとしてますね、ちゃんと意味考えられてますね、全部腑に落ちましたね、その言葉自体もう意味これで通じるねみたいな感じでね、どんどんあの日本語の素晴らしさを僕は日々また感じているみたいな感じなんですけどね、そうそうそうっていうねことがありましたけど、まあ、このポッドキャストはね、まあ主にこうブログの方で更新してるじゃないですか、はい、で更新したやつがiPhone とかのアプリでポッドキャストっていうのがありましてね、はい、それをこう自動的にそこにこうアップされていくわけですよ、はいはい、で僕らの使ってるこうちょっとブログの仕様的に、はい、ポッドキャストの方へのこう自動的なアップロードっていうのが最大15件しかできないんですよね、うん、だからまあ、今19回ですから、はい、19回から過去15回分遡った分までしかポッドキャストの iPhone とかで使ってる人のアプリでは表示されないんでね、はい、その第1回目2回目3回目みたいなやつは消えちゃうんですね、なのでまあそれは大元のブログの更新してる方にはこう残り続けますから、はい、まあそっちの方とかでね過去のやつは聞けるのでね、ぜひなんかその話を聞きたい人とかがいればね、はいはい、第1回目2回目とかはもう本当聞かなくていいんで、その全然
聞いてくださいよ、
聞いて
せっかく撮ったんです、
あそうですねってのあるんでね、はい、だからまあ今後何回行くか分かんないですけど、うん、ね、過去のものも含めていろいろ聞いてみてもらいたいなって感じですね、
そうです、
まあ本当相変わらず劇団自体の団体としての近況は全く報告しないということがね、
そうですね、でこの間にだって、うん、ワークショップを何回かやり、はい、 オーディションもやり、
まあ、次の公演がもう決まってますからね。
はい、次の公演のオーディションもやり、僕はなんかあの声優の養成所に行っている方々が開催しているワークショップに、はい、その、まあ、講師みたいな形で行ってたりとかも実はしてるんですけど、
う
ん
う
ん、
ちょこちょこね、
ちょこちょこ
そういう活動してました
ね。何か話す、うん、何にも話さないですからねここで。そもそものだってこれなんか始めた時それこそ第1回で、はい、劇団のその活動の状況や
近況やらね、
近況やら、
なんかさあこの番組はですね、あの劇団としての活動やですね、近況ですねみたいな感じでこう言ってますからね。
言ってない、
うん、そのハキハキした喋りはどこへやらみたいなね。
本当ですよね、うん、裏切りもいいところですね。
まあまあやっぱりなんていうんですかね、そういうビジネスライクなね、
あ
こういうものにはしたくないみたいな。
そうです、
ね、まあ、だからつって勝手になんか喋りたいこと喋っていいのかってことですけど。
タイムトラベラーだったみたいな。俺はタイムトラベラー
ねえ、そんな話ばっかしてね。うん、まあちょっとこの間未来に行ってきた話もあるんですけど、あまあそれはちょっといずれね、また日を改めてしますけど、
過去にしか行けないって言ってますんで
しょ。過去にしか行ったことがないっていうね。
行ったことがないですね。
そうなんですよ。
じゃあ前回の話を踏まえて未来に行きたくなったってことですね。
ええ、そうですね、その2週前にね僕がちょっと口を滑らせてしまった、はい、話がありましたけど、
はいはいはい、
まああのあとねいろいろまたその後行ったんですよ、いろんなところに、
はい、
過去に、
はい、
行ったらねやっぱりその過去の人たちからねいろいろちょっと関係性がちょっと悪くなっちゃったんで、
はいはい
はい、ちょっと今自粛してる感じなんですけど、
はい、う
ん、まあでもまたねそんないろいろ話とかもしてきますんでね。
未来の話ですね。
未来の話ですね。未来の話っつったって別に未来で起こった出来事じゃなくて、
はい、
未来への希望みたいな話ですけどね。どっちかっつったらね、
現在の僕が
現在の我々としての未来への希望を言うみたいな何の意味もない話をしてきますよ。誰も聞きたくない話をどんどんしてきますよ、うん。
その時ちょっともしやるならちょっとなんか本当ですね、美味しい日本酒とか飲みながら、
うん、
ちょっとやっぱり感情入ってないとそういうのは
あ
なかなか話せないところはあるから
と、ね、
うん、お互いちょっと泣きながら、
うん、いや泣く必要はないと思いますけど悲しさじゃなくて未来の希望ですから。
未来の希望を唱える時に絶対なんか今のあれだったら現状の悲しさがフラッシュバックして、
うん、
なんかそのそれがあるから未来の希望を話さざるを得ないみたいな状況になっちゃいそうです、うん、僕は。
あ
だからそうすると、僕はそうすると、うん、なんか辛くなってくるかなみたいな感じですね。
だから伊集院さんはやっぱこうマイナス思考みたいなとこありますからやっぱりこうね楽天的な考え方ってみたいなやつをね、
はい、
やっぱりこう持ってれば変わると思いますけどね。
そうですね、
うん、
してもやっぱりね負の方へ
また要するに過去の人生のトラウマみたいなものを背負って
そうですね、だからね
生きてるみたいなことですよね。
鈴木さんはやっぱりもう一回過去に飛んでもらって、
うん、
僕のその高校の頃に飛んでもらって、
うん、
なんかちょっとどうにかしてほしいなと、
うんうんうん、
そしたら今は多分もっと明るいと思います。
あ、まあ、いいですよ別にいつでも僕はその過去にことできますから、
はい、
だから池内さんを救うっていう使命を持ってね僕はタイムツーリストとして。
鈴木さん
え
またホラー街吹いてないですか
いや今のはもう本当と大丈夫です、ただの狼少年ですいや何を言ってるんですか本当にね、僕は真実しか語らないんですよ、語り部なんですよ、真実の語り部みたいなねことですから。そう、池内さんは具体的にこうこの時代の僕を救ってほしいみたいなそういうのあるわけですか。じゃあ
いやだからそう高校、あでも高校生と、
うん、
まあ高校以降の19歳から21から22ぐらいの頃の、
うん、
頃の僕を救ってほしいですね。
その青の時代に僕を召喚したい感じですか
そうですね、やっぱり高校の頃大変だったんですけど、
うん、
それと同じぐらい大変なことが結構あって、はいはいはいはい、あんまり話してないんですけど細かく、
うんうん、
その時になんか友達でいてくれさえすれば多分もうちょっと明るいやつになったと思いますね、
うん、ああ、まあでもねそういう友達とかそういう関係性は、
はい、
気づきたくないですね あんまりね。
気づきたくない、気づけるけども、
うんそこはねなんていうのかな、はい、そのこうキスはさせないみたいなそのなんていうんですかね風俗嬢みたいなねそのなんていうんですかねその感情を移してしまったら僕はその 救うことができなく逆になってしまうかなみたいな、その事実に直面して、はい、でも今池内さんにとって悪いと思ってることが今後のプラスになると思ったら、僕はあの手を差し伸べないですから、
という優しさが、
そういう優しさというか、そういうことでね、はい、ありますから。ただそこで友達みたいな関係になってしまうと、池内さんがただ困ってれば救えばいいみたいな感じの、あ、お互いの甘えにつながってしまいますから、はい、うん、
キスをさせない風俗嬢の話はどこ行ったんですか。
いや、漢字は持ってかせないぞみたいなことですよ。そうそうそうそう、お金だけみたいなこと。お金じゃないな、そういうことじゃなくて、はい、っていうことですから、はい、そういうなんか契約みたいなね、はい、ことですよ。
なるほどね、
うん、なんかそのあるんですか、具体的なその社会に出てからのそのここはちょっととりあえず鈴木を呼んどけばよかったなみたいな。
ああ、そうだな、なんか読んどけばよかったかなっていうか、うん、そうですね、まあ、結構大変ピンチな思いはしてたので、
う
ん、あ、
そういうピンチは確かにちょっと救いたいかもしれないですね。
救いですか、うん、例えばね、例えば出張マッサージの仕事をしてたことがあるんです。
え、いきなりそういうなんかむしろ下ネタからの
違う下ネタじゃない、普通にね、
なんか普通にこうあのなんていうんですか、あんまじゃないけど、
あんまとか
ただのマッサージ、はい、あー、あの白衣着てこうなんか、
そうです、そうです、あの一応柔道整復師免許っていうのを僕は持っているので、あの接骨院を開業できるんですけれども、
はいはいはい、
その免許を持っているので、うん、まあそれではなく普通にまあは出張マッサージとかで働きながらやってたことがあって、
はいはい、
まあ、その時とかね、例えば呼ばれるんですよ、
うん、
あの指名でこれからって時に咳込んでますけど、
失礼しました、うん、ごめんなさいね、うん、はいはいはい、
これします、は
い、
大丈夫、
ちょっと待ってください、仕切り直しを、
もう良くないですか、
あの出張マッサージをね、
出張マッサージをして、
柔道整復師免許、
柔道整復師免許
だったということ、
そうですね、
うん、
でそれでは
い、はい、
まあ電話が来て、体力がある子みたいな指名が入ってるんですよ、
う
ん、
ほうほうほう、
でできれば
あの結構凝りが激しいのかな、その人は。
で運動とかあのスポーツ、うん、あの結構肉体系の運動してる子の方がいいみたいな感じの指名が入ったんですよ、
うん、
そしたらそこで今あの待機してる人たちは、うん、割と年齢が高かったりするので、運動してて若いのって僕しかいないんですよ。
あ、
だからじゃあ池内さん行ってきてみたいな、
うん、
分かりましたって言って、こう行って住所もらって行ってガーンって開けたら、うん、まあ男の人が立ってて、あ、こっちこっちって言ってるんですけど、全裸で 下がもう完全に馬みたいな状況、
そり立ってるみたいな、
下馬みたいな状況になってて、それでパタンって閉めて走って帰るっていう。
え、だってえそのえそういうだって あれじゃないじゃないですか、
マッサージじゃないじゃないですよ、
性的なサービスじゃないじゃないですか、
はい、
え、向こうはそういうつもりみたいな、
向こうはどういうつもりか分かんないですよ、
いえ、
だけどそのこっちこっちって言った手が3つあんのかってぐらいなんか大きいのがあって、おおっと思って、来たと思ってパタンって閉めて走るとか、あとそれこそね、そんなのでも言っても、
うん、
最初から意思表示してくれるんでこっちに逃げる選択権があるわけじゃないですか、
う
ん、
は
あ
は
あ、でも悲惨なのは言わないやつがいるんですよ、でやってて、でなんか本当に女子が履くハーフパンツみたいな、ハーフパンツっていうか本当に股下ぐらいしかないようなやつ履いてて、はあはあはあ、やばいなと思ったんですけど、でなんかこうマッサージしてって、うん、じゃあ下半身でとか言ってこう下半身でやってたら、
うん、
もうちょっとうちの方みたいな
要求がだんだん激し
い、もうちょっと上の方で、もうちょっと内股のもうちょっと上、そこみたいな、
おっさんですか、
おっさんっていうか、まあ40ぐらいの人ですね、で僕その頃20とか21ぐらいの時、こうマッサージしてて、オイルないの、オイルでマッサージしてよみたいな、いやちょっとオイルとか持ってないですね、
そら、
ああそうなんだ、あでも大丈夫俺あるからみたいないやお前があるからやるとかじゃないだろみたいな感じで、そしたらもうその人もどんどんどんどん盛り上がってくるんですよ、ブクブクブクブクって、うん、でも
え
もう施術しちゃってるので、うん、じゃあとかっていうのも変ですし、うん、なんかそのまま荷物とかもすぐ出れるようにはしちゃいますけど、すぐパッパッパッとはいけないじゃないですか、うん、だからその人が怒り出して結構マッチョなので、 なんかされたらどうしようみたいな感じで、うん、すげえ話そらしながらかわすんですけど、うん、あちょっともうちょっと下半身やってよみたいな、うん、とか、そんなんばっかですよ。
その出張マッサージ
終始喉が枯れそうなんですけど
ちょっとねお茶が本当にクリティカルヒットしちゃったんであ
のね、
はいはいはい、
あのね、うん、大体いつも鈴木さんが喋ってるんですよ、はいはいはい、俺ははいはいなるほどはははとかって笑いながら聞いてるわけですよ、う
ん、はいはいはい、
で今回多分ねこんなに僕喋ってるの久しぶりなんですよ、うん、その時に限って咳き込むってどういうことなのかなという。
いやいやでもその話はねだいぶ参考に聞かせてもらいましたよ、うん、なるほどねそういうことがあったんだな。
そういうことそういう時とかに全然話が
なるほどそういう話があったんですね。
そういうことがあったので、あとね、うん、本当に助け、まあ、それこそ本当に助けてほしいと思ったのは、うん、行った先が変なその事務所、なんか建築の事務所みたいなところなんです、うん、佇まいが。でバーって入ったら普通にヤクザの事務所で、部屋のちょっと奥に連れてかれて、うん、で小綺麗な大きいソファーが何個か、は
い
は
い、顔張りのソファーみたいな、ね、
本当になんか、うん、見たまんまだなみたいな感じの部屋に連れてかれて、うん、ドアのところに若い男の人が、
うん、若い衆が
若い衆が2人パッパって立って、でその施術してるところに、うん、おーこっちだこっちだみたいな感じでやって、うんうんうんうん、で
若頭みたいな、
若頭っていうかもうだいぶ おじさまでしたけど、
ダンディーなおじさんだけど若頭なんですね。
いや違います違います違います、え
そういうことじゃないんですか。
あ多分、まあ、もうちょっと
鉄砲玉みたいな、
いや鉄砲玉はそんなことじゃないですね。親分かなんだか知らないですけど、
だから結構あれですかね、なんか脱サラで入ったみたいな感じなんですかね、その年齢まで若頭みたいな感じ。
それにしては随分使わせてますけどね若い衆を
はいはいはい、
その時は、
そんな事務所の方に、
そうです、だから手がブルブルブルブルブルってその後震えてきちゃって、うん、それでマッサージするから、なんかこうそれが気持ちいいんじゃねえかみたいな、
バイブレーション、
バイブレーションでも汗びっちょびちょになりながら、
うん、でもそこはまあ一応施術は普通のを求めてた、
ね、そうですそうですそうですそうです、うん、しかもなんかそういう時にすごい優しいんですよ、こうなんかやりづらいよねみたいな、
そういう人には
そうすっごい優しくて、
肩着には優しい若頭みたいなね、
そうなんです、
だから若い衆に慕われるみたいなねそういうことなんですかね。
若い衆めっちゃずっと見てるんでこっち、あもうやりづらくてしょうがないですね、とかその時はでも本当に助けてほしかったですね。2時間だったので、うんうんうんうん、2時間でみたいな、
なるほどね、
100回ぐらい痛くないですか痛くないですかとかって聞きながら、うんうんうん、大丈夫大丈夫、
はいはいはいはい、
その時はちょっと鈴木さんに来てほしかったです、
ね、なるほどね、うん、
やばいっていう、
はいはいはいはいそういえばね、何週間か前にね、池内さんがね嬉しかったことの話をしてたじゃないですか、はいはい、その時になんかこうじゃんえくじ引きで、はい、なんかその小学校の頃にね、はいはい、そのなんか
十勝平野です
ね、十勝平野になんかその体験で行けるみたいな、はい、なんか感じに選ばれて嬉しかったみたいなことを話してたじゃないですか、はいはい、それでなんかその後思い出したら、僕もなんか中学校ぐらいの時になんか修学旅行で、はい、その中のこう一つの回る場所としてなんかね時代劇みたいな、なんか人情芝居みたいなやつを見る、そういうなんかプランがあったんですよ、うん、そういうなんか学習がね、
はい、
でそれに行くにあたってその学年の中で一人だけ、はい、その人情芝居に参加できるみたいな、参加つってもなんかそのなんかね刀を使った盾をするシーンがあるから、はい、そこだけちょっとこう一、はいうんうん、人だけ行けるよみたいな感じになってですね、でそれでなんかクラスの代表の委員みたいなやってたんですよ、うん、なんかまあいろんな言い方ありますけど、はい、風紀委員とかなんか、はい、代表委員みたいななんかありますけど、はい、それにやってたんで、その中の人たちの6クラスぐらいの中で一人だけ行けるみたいな感じの中で、はい、でじゃんけんして、で最後の2人になって、はい、それでじゃんけんで僕は勝ったんですよ。それでその時すごい嬉しかったんですね、はい、でそれで実際その行ってカツラかぶって着物着て、はい、で盾をこう実際にやって、結構こうまあかっこいいわけじゃないですか、はい、そんな目立てるしみたいな、はい、それでやって、でその後にそのなんか ちょっとしたなんかこう今やってどうでしたみたいな、はい、ちょっとしたインタビューじゃないけど、はい、マイクを通じてで、はい、そこ他のお客さんもいっぱいいるんですよ普通にこう、はい、それをもともと芝居見に来てる、はい、花道とかもあって、はい、それでなんか、まあ、今こうやってどうでしたみたいなで僕もともと演劇部今やっててみたいな中学校から演劇部でしたから、はいでなんかだったら将来なりたい役者さんとかいるんじゃないですかみたいなこと聞かれて、はい、そのインタビューみたいな人に、はい、でその時僕どうしようかなみたいな感じなんか普通の役者の名前をこう若手を言ってもなんかあれだし、うん、客層は年が結構いってる人多いから、うん、それに喜ばれるような人選をいようみたいな感じになって、うん、俺三國連太郎って言いたかったんですよ、はい、でじゃあ目指してる人いるんじゃないですかって言ってあいますっつって誰ですかっつったら芝良太郎ですって言っちゃって完全にもう間違ってるわけですよ役者でもないしみたいな作家の名前を言っちゃうみたいななんか雰囲気的には男女がふんふんみたいな感じだけはちょっと似てるんですけどそのニュアンスだけで言って意気揚々と俺結構通な役者知ってるだろみたいな感じで意気揚々としてたら後で自分でえ俺芝良太郎って言ってなかったみたいな感じになってモンスターがっぱりを書いたみたいなね、うん、そんな話がありましたよ、うん
はい、何なんですか今の話なんですか俺の出張マッサージの話をバッサリ何にもなかったかのようにスタートさせて何にも絡ませないでそれでゴールするって何ですか
その時に盾を学んだんでね、はい、池内さんの話をバッサリ切ってやりましたよ、
うん、あそういうことなんです、ね、
そこに通じるというですねお話でございました
ありがとうございます、う
ん、じゃあ今週はこんな感じですね
、うん、あーやあれ
どうも聞いていただいてありがとうございましたというわけで今週のお相手は
かわいこ見ていいなさんの池内と、
ボイパだらけの水泳大会実行委員長の鈴木でお送りしましたさようなら
さようなら